ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に行きましょう。聖書を拝読します。新約聖書ヘブライ人への手紙7章11節から28節です。拝読します。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて立法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭祀が建てられる必要があるでしょう。祭祀制度に変更があれば、立法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は、誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの 主がユダヤ族出身であることは明らかですが、この部族については、モーセは祭祀に関することを何一つ述べていないからです。このことは、メルキゼデクと同じような別の祭祀が建てられたことによって、ますます明らかです。この祭祀は肉の掟の立法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭祀であると明かしされているからです。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。立法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。また、これは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われた、誓われ、その御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭司である。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。また、レビの系統の祭司たちの場合には、死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかし、イエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司の職を持っておられるのです。それで、またこの方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。このように聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方なのです。この方は、他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄は、ただ一度、ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。立法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、立法の後になされた誓いの御言葉は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。永遠の祭司と題しまして、宍戸先生より説教いただきます。
ただいまヘブライ人への手紙の7章11節から28節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ところでもしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは神はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭司ではなくメルキゼデクと同じような別の祭司が立てられる必要があるでしょう。なんとなく私たちとは縁遠い、あまり馴染みのない事柄について議論がされているという印象をお持ちになった方がおられるかもしれません。私たちの普段の生活にあまり関わってこないレビ、あるいはアロンの系統に連なる祭司と、もう一つメルキゼデクの系譜に連なる祭司のどちらが優れているのだろうかというような議論が交わされています。このようなことというのは日頃私たちの信仰生活には関わりがない事柄であるようにお感じになるかもしれません。しかし実際にここで議論され考えられている事柄というのは、そのアロン、あるいはレビの系統の祭司とメルキゼデクの系統の祭司のどちらが本当に有効な意味のある取りなしをできているのだろうかということなんです。そしてこの取りなし、取りなされているということは、私たちの信仰生活にとって実は一番発端の土台にある事柄でもあります。なぜなら私たちは取りなされたことで信仰に入ることができているからなんです。もし誰からも取りなされることがなかったならば、そもそも私たちは信仰を持つことすらできなかったに違いないんです。人によっては私たちに与えられている自分の信仰というものが自分の心の中の事柄であって、自分自身の気の持ちようだったり人生についての自分自身の考え方であるというふうに思うようなことがあるかもしれません。しかしそれは決して事実ではありません。なぜなら私たちの信仰というのは一人でに自分の中に湧き上がったものではなくて、例外なく他の人との関わりの中でもたらされてきたものだからです。私たちは決して自分一人だけでキリスト教の信仰にたどり着いたのではありません。仏教の僧侶がいろいろな修行の果てに自分一人で悟りを開いた、でそんなふうな仕方でキリスト教の信仰にたどり着いた人というのはいません。キリスト教の信仰というのは例外なく誰かが主イエスキリストの十字架の御業が行われたということを私たちに知らせてくれたので、私たちに伝えてくれたので、私たちは信仰の入り口に立つことができたんです。自分にキリストを最初に伝えてくれた人が誰だったかということは、もしかするともはや覚えていないかもしれません。でも確かなことというのは、キリストの十字架というのは 私たちが自分の頭の中で思いついたアイデアではないということなんです。必ず誰かが私たちに伝えてくれているはずです。そしてそのことがあって私たちは主イエスキリストの十字架の出来事があったということを知るようにされているんです。そしてそういうふうに誰かが私たちにキリストのことを伝えてくれたという事実がある。でその時に私たちの側は恩知らずにもそれが誰だったかも覚えてないかもしれないですが、その私たちにキリストを知らせてくれた人の側というのは決してどうでもいい話としてシエスの十字架を私たちに語ってくれたのではありません。誰であったにせよキリストの十字架の御業が行われたのだということを伝えた人は聞いた人、つまり私たちになりますが、その聞いた者がこの主の御業を自分のために行われたことなんだと信じるようになったらいいと思いながら伝えてくれたに違いないんです。しかもその際にその人は、伝えてくれた人はただ言葉でシエスの出来事を伝えたら信じるだろうと簡単に考えていたわけではなかっただろうと思います。シエスの十字架の御業を仮に私たちが誰かに伝えようと考えて行動する際には私たちもすぐに出会う経験ですが、シエスの御業っていうのはそんなに簡単に聞いた人に受け入れてもらえるとは限らない。むしろ聞いてもらえない場合がほとんどです。私たちは自分の家族や友人や知人たちにシエスのことを伝えてあげたい、そういうふうに願う場合があります。相手がいろいろなことで悩んでいたり当惑していたりしたら、なおさらあなたは一人じゃないのだ、主イエスがあなたと共にいてくださってあなたのために十字架にかかってくださったんだと私たちは伝えてあげたいと願いますが、その際にそのことを言いさえすれば相手もすぐ分かったと明るい顔でうなずくというふうにはなかなか思えないだろうと思うんです。私たちが誰かにキリストの事柄や十字架の事柄を伝えようとそう願って行動するならば、なかなかその相手はその聞かされた事柄を飲み込んでくれない、信じて受け入れてくれないという現実に直面して、私たちはしばしば自分の言葉の無力さというのを思い知らされるという経験をします。そしてそれでもなおその相手にシエスキリストが届くようであってほしいと願うならば、その時が神様に私たちは祈るに違いないんです。どうかこの相手の心を開いてくださいますように、そしてシエスが行ってくださったことや今も共にいてくださるということを信じることができるようにしてくださいますように、そんなふうに神様に祈る、その祈りの大切さというのを伝えようとすることを通して私たちは知るようになります。主イエスの福音を伝えるためにはどんなふうに上手に喋って相手を説き伏せるかというようなことは問題にはなりません。そうではなくて神様が働いてくださってその相手の心を開いてくださいますように、福音をこの人に届かせてくださいますようにと祈るお祈りの方がはるかに大きな意味を持っているということを知るようになります。仮にこの祈りがなかったならば、どんなに上手に語って聞かせたところで相手が本当に心を開いてシエスの御業を真剣に受け止め、そしてその御業が自分自身のための事柄だったと受け入れることはできないだろうと思います。 私たちは誰かに信仰を伝えようとするときにはそういう経験をするんです。そうであるならば、私たち自身が信仰を持つようになった経験、その発端のところでも同じように、私たちのために神様に祈って取りなしをしてくれた人がきっといたに違いないんです。で、そう考えますと、信仰というのが決して人間の持ち物ではないということが分かってきます。私たちが自分で考えたどり着いた答えなどではなくて、信仰は例外なく誰か他の人によって種をまかれ、そしてまた取りなしの祈りを受けながら、この信仰が私たちの中に成り立つようにと祈られ育ってきた、まあ、一種の奇跡のようなことが私たちの信仰なんです。今日のところで、この手紙の著者が問題にしているのは、そういう取りなしというのが一体誰によって最初の種をまかれたものだったかということです。それはアロンに端を発し、レビ族の祭司たちの間に持ち運ばれた、いわゆる人間の営みによる取りなしであったのか、それともメルキゼデクと同じような、実は人間を超える別の系譜に属する祭司に由来する取りなしであったのか、あなたの信仰というのは一体そのどちらに由来するものであるのかということが、今日の箇所で問題になっている事柄です。そしてこの事柄を考える際、言うまでもないのですが、私たちのことを覚えて祈り、主イエスの御業を伝えて信じるように導いてくれたのは、天使ではなくて生身の人間だったに違いないはずですから、普通に考えるならば、私たちに信仰の事柄を伝えてくれたのは人間だったという答えに導かれるに違いないんです。この私に信仰を伝えてくれたのは天使ではない、それは家族であったかもしれないし、友人であったかもしれないし、学校時代の先生であったかもしれない。でもとにかく信仰を伝えてくれたのは人間である知り合いであって、背中に羽をつけた天使がやってきたということはなかったでしょう。すると、いかにもです、ここに言われている言い方では、私たちの信仰というのは神ではなく人間に由来する祭司、つまりレビ族に属するアロンに端を発する人間の祭司たちが私たちを覚えて祈ってくれ、また犠牲を払って取りなしをしてくれたという結論に行き着くことになりそうなんですね。私たちは確かに私たちのことを覚えて祈ってくれた人がいた、人間が人間に神様の御業を伝え信仰も受け継がせてくれたというふうに感じるようなところがあるんです。ところが、この手紙の著者はそれだけでないのだということをここで言っているんです。人間が人間に神様の御業を伝えるということを超えて、もう一つ別の信仰の起源や伝わり方があるということが今日のところで語られています。で、このもう一つの伝わり方の場合には、人間が人間に神様のなさりを告げ知らせるという点は同じなんですけれど、しかしその出発点、つまり良い知らせの起源が人間の思いや考え方ということを超えて、神様ご自身に由来するような、そういう系譜の取りなしの御業があるのだということを伝えようとしています。15節から17節のところにそのことが語られます。15節からお読みします。このことは メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられたことによってますます明らかです。この祭司は肉の掟の律法によらず朽ちることのない命の力によって立てられたのです。なぜならあなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると証しされているからです。今日のこの箇所というのは、仮に信仰が自分の心の事柄だと思っている人には本当によくわからない、わけのわからないことが語られているように聞こえるだろうと思います。しかし信仰が実際には自分の持ち物ではなくて、あるいは自分が生み出したものではなくて、誰かに祈られ取りなされることによって自分の中に形作られ生まれるようになってきた一種の奇跡なんだと、そう感じる人にとってはその信仰のもともとの由来がどこにあるのかを語るとても大切な言葉に聞こえるだろうと思うんです。この手紙の著者は私たちに与えられ、私たちの中に今形作られている信仰が単純に人と人とのつながりによってだけ生まれたんじゃなくて、その大元は神様に由来するものであり、永遠の命を私たちに与えるものなのだということを伝えようとしています。この祭司は肉の掟の律法によらず朽ちることのない命の力によって立てられたのです。そう言っています。そしてその私たちのために取りなしをしてくれ、信仰をもたらしてくれる祭司が永遠の命に立てられた、そういう始まりを持っているんだって語るんです。でも肉の律法によらず朽ちることのない永遠の命によって立てられる、あるいはそういうものによって信仰がもたらされ形作られるというのはどういうことなんでしょうか。肉の律法による信仰というのは実戒のようなはっきり示されている言葉、私たちも今日礼拝の中で読みましたけれども、その十戒のような神様のご命令を守る人たちを神様が愛してくださるのだという信仰です。逆から言えば、この戒めを守らない人に対しては神様は厳しい怒りを発せずにはおられないし、この戒めを守らない人は神様によって滅ぼされてしまうのだという厳しさが裏側にあるような信仰です。そして実はそれがレビの系統の祭司たちによって受け継がれてきたユダヤの信仰なんです。アロンに始まるレビ族の家系に属する祭司たちは来る年も来る年も捧げ物を捧げます。来る日も来る日も捧げ物を捧げます。それは感謝の捧げ物ではなくて、神様を怒らせてしまうような人間の過ちと背きを神様の前にお詫びして、神様、私は死ななくてはならないものです、身代わりにこの動物を生贄としてお捧げしますと言いながら捧げ物を続けてきたんです。どうして毎日捧げなきゃいけないか、それは私たち人間の中にはどうしても神様から離れ神様抜きで生きてしまうような自己中心の心の傾きというのがあるからです。そしてそういう心の思いから私たちは一日たりとも自由になることはできないんです。ですからレビ族の祭司たちは毎日捧げ物を捧げるんですが、しかしそれだけにとどまりません。 エビ族の祭司たちは27節に言われているように、他の人のための取りなしを行うためには、まず自分自身の罪を神様の前に懺悔して罪を許してもらわなきゃいけないんです。なぜか、祭司といえども天使じゃないからです。祭司もまた罪を犯しやすい弱い人間に過ぎないからです。しかしです、考えてみると、レビ族の祭司たちの場合にです、他の人たちの取りなしのために犠牲を捧げるのはいいんですが、じゃあ祭司自身の過ちや罪を取りなす捧げ物って一体誰が捧げてくれるんでしょうか。神様の前に、申し訳ありませんでした、私は間違っておりました、私は死すべきものに他なりませんと告白すること自体が、その人を清く正しいものにするんでしょうか。それだったら私たちはうんと簡単に清くなれるんだろうと思います。自分のことを反省し、振り返り、過ちを認め、自分で正しくなろうと思いますと言って本当に正しくなれるのであれば、私たちはうんと簡単に神様の子らになれると思います。しかし、果たしてそんなふうに自分自身の力で神様の前に立ち返ることができるような、そしてまた同時に兄弟姉妹のために自分の力で取りなしをできるような、まことに正しく清らかな祭司というのは、果たしてレビ族の中にいるのだろうか。で、そのことが問題になるんです。そしてそう考えますと、このレビ族のアロン系の祭司というのは、いかにも荘厳な仕方で清めの儀式を執り行っているように見えるんですけれど、実は弱点ももたらしている、宿しているということになります。それは本当の清さをもたらすようことができるような祭司がアロンの家系の中には誰一人いないという弱点なんです。それでもう一つの系譜の取りなし、もう一つの系譜の祭司が立てられたのだと今日のところは語っているわけです。このもう一つの系譜の取りなしは、律法を十分に行う人が神様に愛されるというのではなくて、そうではなくて、失敗を犯し罪の中に歩むことで滅びに向かってひた走っているような生活をしてしまいがちな人間に対して、なお朽ちることのない永遠の命を与えようとなさる神様の憐れみの御心によってで建てられた大祭司の取りなしなんです。先ほどの16節のところでこう言われていた通りです。この祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられたのです。神様の祝福を与えられ、神様の愛の中に置かれるという結論は同じであるとしても、それが肉の掟を守る人たちだけに与えられるというのと、そもそも神様の側が朽ちることのない命を与えようと願っておられるので、その神様の憐れみと慈しみを私たちのもとに持ち運んできてくださって、これを信じる人皆に与えられるというのでは、実際には全然違うということになります。それは人間である私たちが神様の前に反省し悔い改めて自分で正しくあれるという人間の可能性に希望を置くのか、それとも過ちやすく神様の御心から外れてしまいがちな人間たちをもなお神様の方がご自身の民として持ち運び、 見舞いに歩ませようとしてくださる、その神様のなさぎよの方に希望を置くのかという違いだからです。人間の行いの正しさに希望を見出そうとする人は、そもそもそういう人間というのはどこにもいないために、実際には薄汚れた在り方の中にとどまり続けるほかありません。そしてそうであるにもかかわらず、ここで私たちが捧げている礼拝というのは自分自身の心からなるものだ、潔白で清いやり方だと言って神様の前に立っている自分を偽ることになるんです。しかし神様は人間の在り方を希望の源とするんじゃなくて、そうではなくて神様ご自身の憐れみを希望の土台として与えてくださるんです。そしてその土台となってくださった方、神様の朽ちることのない命の力によって建てられた大祭司が主イエスキリストです。ですから今日の最後のところ28節にこんなふうに言われるのです。律法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、律法の後になされた誓いの御言葉は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。最初に言われている弱さを持った人間の大祭司というのはレビ系のアロンに端を発する大祭司です。律法ではそういうことが繰り返されている。しかし神様は永遠に完全なものとされている方を私たちの大祭司としてくださった。そしてこの方がご自身の身を一度限り十字架の上で捧げてくださった、それによってあなたの罪は清算され清められている。あなたはこの大祭司が捧げてくださった犠牲によって、十字架の犠牲によって神様の前に十分に犠牲が捧げられた清らかなものとみなされて生かされるようにされる。だからあなたは今日神様の前に清らかなものとしてここから生きるのだと招かれていることを覚えたいんです。過ちやすく失敗も多い私たちです。取りなされているにもかかわらず、その取りなしを忘れてしまって、お互いの間で不和を生んでしまったり妬んだり苛立ったりすることも多い私たちですが、しかし実は私たちはみんな主イエスキリストの大祭司の技によって取りなされ、共に生きる清い者たちとされているのだということを覚えたいのです。そしてその事実を私たち自身の生活の上にも表しながら、愛を持ってみんなで生きる、そういう交わりの中に置かれたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、アロンに端を発するレビ族の大祭司たちが罪の破れを嘆き、それを繰り返しあなたの前に反省しお詫びをしながら、ついに完全な取りなしを自分たちの中で作ることができなかったときに、あなたはそのような人間の在り方を深く憐れんでくださり、メルキゼデクと同じようなあなたから与えられたもう一つの取りなしで、私たちのために犠牲を捧げてくださった主イエスキリストをお与えくださったことを感謝いたします。主イエスキリストが 私たちのために十字架の上で苦しまれ、死なれ、私たちの罪の贖いとして取りなしの技を成し遂げてくださいました。どうぞ私たちが繰り返してあの十字架の上を見上げることができますように。私たち自身は本当に過ちやすく、時に苛立ち、また険しい思いにとらわれてしまう弱い人間ですが、主がそのような私たちの刃をご自身に受け止めていてくださり、そして私たちに矛を収め、あなたの前に正しく生きるようにと招いてくださっていることを、どうか今日聞き取るものとさせてください。主に伴われ、主の配慮に満ちた導きに導かれながら、どうか私たちがあなたの民にふさわしい交わりの中を生き、そしてまた一人一人もあなたの憐れみと慈しみに感謝しながら、主イエスキリストによってもたらされている愛をお互いの間で持ちつつ歩むように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。